では、列王記1の3章16節から終わりまでですね、28節までです。じゃあお読みします。列王記13章16節から28節。その頃2人の遊女が王のところに来て、その前に立った。1人の女が言った。我が君、私とこの女とは同じ家に住んでおります。私はこの女と一緒に家にいるとき子供を産みました。ところが私が子供を産んで3日経つと、この女も子供を産みました。家には私たちのほか誰も一緒にいたものはなく、家にはただ私たち2人だけでした。ところが夜の間にこの女の産んだ子が死にました。この女が自分の子の上に伏したからです。この女は夜中に起きて、はしためが眠っている間に私のそばから私の子を取って、自分の懐に抱いて寝かせ、自分の死んだ子を私の懐に寝かせたのです。朝私が子供に乳を飲ませようとして起きてみると、どうでしょう、子供は死んでるではありませんか。朝その子をよく見てみると、まあその子は私が産んだ子ではないのです。するともう一人の女が言った。いいえ、生きているのが私の子で、死んでいるのはあなたの子です。先の女は言った。いいえ、死んだのがあなたの子で、生きているのが私の子です。こうして女たちは王の前で言い合った。そこで王は言った。一人は生きているのが私の子で、死んでいるのはあなたの子だと言い、またもう一人は、いや、死んだのがあなたの子で、生きているのが私の子だと言う。そして王は剣をここに持ってきなさいと命じた。剣が王の前に持ってこられると、王は言った。生きている子供を二つに断ち切り、半分をこちらに、半分をそちらに与えなさい。すると生きている子の母親は自分の子を哀れに思って胸が熱くなり、王に申し立てていった。我が君、どうかその生きている子をあの女にあげてください。決してその子を殺さないでください。しかしもう一人の女は、それを私のものにもあなたのものにもしないで断ち切ってくださいと言った。そこで王は宣告を下していった。生きている子供をはじめの女に与えなさい。決してその子を殺してはならない。彼女がその子の母親なのだ。イスラエル人は皆、王が下した裁きを引いて王を恐れた。神の知恵が彼のうちにあって裁きをするのを見たからである。アメン。今朝は、クイーンズ日本語協会ですね、の西川先生に、ある遊女の選択と題してメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
感謝です。座ったままでよろしいんですか。た
いや全然もう、どちらでもって感じ
です。座ってメッセージをするのが初めてのものですから、ちょっと戸惑っておりますけれども ニューヨーク日本語協会の礼拝でですね、メッセージをさせていただくのは今回が初めてになります。以前の高尾でもそのような機会はございませんでしたけれども、こちらでですね、そのような機会を与えられたことを、本当に感謝しております。クイーンズからこちらに来るのは結構遠くてですね、時間が、意外にかかってしまいましたけれども、久しぶりに、ブロンクス、以前はブロンクスに住んでおりまして、ブロンクスから、こちらのウェストチェスターの教会に、車でですね、30分弱で来ておりました。ですから風景を大体その、覚えているわけですけれども、久しぶりにですね、何ヶ月ぶりになるかちょっとはっきり覚えておりませんが、こちらに来ることができる機会を与えられたことも本当に感謝しております。懐かしいというんでしょうか、感性というんでしょうか、クイーンズはゴミゴミして、全く別世界というんでしょうか、そういう感じのところですから、久しぶりにこうのんびりできる、精神的にですねのんびりできる、そういう場所に来させていただいたと、そう思っています。今日選ばせていただいたのは、新旧約聖書では列王記上と表現されているんですが、そこの3章の16節から28節、物語的には非常に分かりやすい話かとは思いますけれども、この時代というのはイスラエルの歴史の中でも特にイスラエルが豊かであった時代です。ソロモン王がイスラエルの民を治めていた時代というのは イスラエルの歴史の中で一番豊かであった、まあ、経済大国と言ってもいいと思いますね。そういう時代ですね。その時代に起こった一つの、民事訴訟の話です。この訴訟内容についてはおいおい見ていくことにいたしますけれども、ここで特に気になることは、この訴訟におけるですね、原告と被告、その双方が二人ともが遊女であったという、そういうことです。ご存知のようにこの時代に遊女になるというのは、今から3000年前の話ですけれども、そのほとんどが経済的な理由にものであると考えられています。誰も好きで遊女にはならないわけです。神殿娼婦は別です。神殿娼婦の場合は、大変、リッチな生活をしていまして、まあ、神殿娼婦になるのは憧れるような、女性はいたようですけれども、それは異教の神々に仕える、ものです。しかしこの時代のイスラエルで遊女になるということは決して憧れるような、そのようなものではありません。生きていくために仕方がなく遊女になっていくんです。命をつなげなければなりません。生きていかなければならないわけです。それゆえに仕方がなく遊女になっていくという背景がありました。しかしソロモンの時代と、私は申し上げたようにソロモンの時代というのはイスラエルが最も豊かであった、富栄えていた時代です。そのような日本で言えばバブルのような時代に、そのただ中で取り残された人たちがいたわけです。豊かさというものを少しも受けることができずに忘れ去られた人たちがいました。いつの時代でもですね、豊かな人と貧しい人という貧富の差はなくなりません。いつの時代にも力を持っているものと持っていないもの、そういう構造はなくならない。しかしこういった構造があるゆえに彼女たちは遊女になっていったわけです。豊かな人たちに買う人というのは大体豊かな人たちです。豊かな人たちに買われていかなければならなかった。こうした構造というのが古代だけではなく現代においても存在しているということ、3000年間絶えずですね、そのようなことが行われてきたということを私は忘れることができません。ところで、こうした貧しさのゆえにですね、身売りをしなければならなかった女性というのが、身売りをした後にですね、どのような生活をしていたのかといいますと、かなりひどい生活をしていたと考えられます。とに言いますのも、16節以下の原告の言葉を読みますと、これはどう考えても大きな家ではないわけですね。おそらく一部屋しかないような非常に小さな家で共同生活をしていた。実は私の今住んでいるクイーンズの家がですね、シェアハウスなんですね。一つの、小さな一軒家がありまして、2階に誰かが住んでいまして、地下にまた別の誰かが住んでいて、で1階に、私たちは幸いなことに1階に住んでいるんですが、1階の右と左に分けてまして、右側に大家さんが住んでるんですね。まだ若いご家族なんですけれども、小さなお子さんがいて、で左側に私たちが住んでるんですが、左側全部ではなくてですね、もちろんそんな立派な生活はできません。そこをさらにシェアして住んでるという、まさに小さな家、という言葉で自分の生活を、今の生活を考えるわけですけれども、彼女たちも非常に小さな一部しかないような部屋でですね、家でですね、共同生活をしていたわけです。しかも彼女たちは人目を避けて生活をしていたと思われます。というのもですね、お産に際して誰も駆けつけてくれる人たちがいなかったと書かれています。もし誰か駆けつけてくれる人が一人でもいてくれたら、たった一人でいいわけです。その人が証言をしてくれるはずです。生きているのはこの人の子です。しかしそれがなかったのです。つまり彼女たちは自分たちの力で子供を産まなければならない。ひっそりと生活をし、自分たちの力で自分の子を産まなければならない。 助産婦などはいないわけです。耐えることなどできないわけです。自分の力だけです。しかしどうして彼女たちはそうまでして子供を産もうと考えたのでしょうか。子供ができれば彼女たちの生活はより一層苦しくなります。なのになぜ彼女たちはそれでもなお子供を産もうと考えたのでしょうか。貧しい彼女たちが子供を産もうと思った理由を推測することはもちろん容易ではありません。ただ一つ言えること、しかし言えることは、彼女たちの中に命に対する感受性というものが強くあったからであろうと思われます。私は今彼女たちはと申し上げましたけれども、彼女たちと複数形にするのは少々問題があることはお気づきだと思います。なぜなら一方の女性の方には明らかに、そうは思えない振る舞いがあるからです。自分の不注意で子供を死なせてしまったわけです。その子を自分の手で葬らなかった、他人に押し付けたんです。愛する子供を他人に、死んだですね、死んでしまったとはいえ他人に押し付ける、そんなことは普通の神経ではできません。他人の子供を、そして自らのことを偽って手に入れる、そのことも普通の神経ではできません。命に対する感受性の欠片も感じることは私たちはそこからはできないんです。しかしそのような歪んだ感受性を持つ彼女であっても、子供という存在はどうしても欲しかったわけですね。自分の子供でなくていいのです。子供が欲しかった。ですから彼女はソロモン王の前での裁判に至るまで、これは今でいう最高裁に当たりますけれども、そうした最高裁に至るまで自らの主張を決して変えようとはしませんでした。証人がいないという、ただその一点に彼女は望みをかけることにしたのです。この一歩も引かぬ二人の主張にソロモンは困り果てたのでしょうか。一つの判決を下します。それは子供を真っ二つに裂いて半分を原告に、そしてもう半分を被告に渡すという、そういうとんでもない判決でした。今から3000年前の古代の裁判と言ってもですね、それは常軌を逸した判決であったことは容易に想像することができます。イスラエルの歴史の中で最も知恵に富んだ王と言われていたソロモンです。そのソロモンが下した判決というのは極めて私たちの感覚からすると愚かな判決でした。実の母にとっては決して耐えることができないほど残酷な判決であったんです。そこで実の母である原告は我が子を哀れに思い、すかさずにこう言っております。新旧約聖書で、申し訳ありませんがお読みさせていただきますが、王様お願いです、この子を生かしたままこの人にあげてください、この子を絶対に殺さないでください。女は実情上告を取り下げることにしたんです。しかしこの彼女の言葉が全く聞こえなかったのでしょうか。被告は判決通りに二つに引き裂くようにと主張します。この子を私のものにもこの人のものにもしないで裂いて分けてください。新旧約聖書ではそう書いてあります。この言葉の中に彼女がなぜ子供を欲したのか、欲しがったのか、その理由を見て取ることができるように、私には思われるわけです。被告は原告が妬ましくて仕方がなかった、同じように同じようなタイミングで子供を宿した、そして同じようなタイミングで子供を産んだにもかかわらず自分の子は死んでしまい原告の子は生きている、彼女はその現実にきっと耐えられなかったのです。ですから被告にとってその子を手に入れるかどうか、それが問題なのではなくて、同居人である原告、その彼女が子を持つか持たないか、そのことこそが重要であったということです。被告にとってソロモンの判決は自らのその自分のその目的を叶えてくれるものであったのです。原告は自分と同じく子を失うことになる、それは彼女にとって裁判で勝つのと同じ意味があったのです。 自分が亡くしたように彼女の子供を亡くしたい、その子供を大切に育てようという思いがあってそうしたのでは私は決してないと思います。彼女にあるのは命への妬みです。しかし何が彼女をそうさせたのでありましょうか。彼女の命への感受性を奪っていったものは一体何であったのでしょうか。それは子供の死でしょうか。私はそうではないと思っています。そうではなくて彼女から命の感受性を奪っていったもの、彼女をそのような生き方へと導いたもの、それは紛れもなく彼女の過去だと思っています。貧しさの家に自らの命をですね、物として与えることをせねならなかった過去が彼女にはありました。そして彼女を一個の人格としてではなくて物としてしか見ることができずに、彼女を利用した多くの大人たち、男たちが彼女から命に対する感受性を全く奪い取り去っていってしまった。私はそのように思えて仕方がないんです。ご存知のように今世界中で所得格差というのが広がっているとニュースでやっています。そしてその傾向はますます大きくなっていくと予想がされています。特に貧富の差が顕著である国として挙げられているのがこのアメリカです。アメリカの上位 1% が持ち資産は下位 90% が持つ、アメリカの人口の 90% が持つ資産の総量よりも多いという統計があります。わずか 1% の上位の人たちが下位 90%、 その 90% に当然ながら私たちのような人たちが含まれているわけですけれども、その総量よりも多い資産をわずか 1% の人たちが持っている。それほどの資産を有する人たちがいる一方で、ここニューヨークでもファストフード店や地下鉄では多くのホームレスの人たちが物乞いをしている姿を目撃します。こうした貧富の差が何を人間から奪い取っていくのかは、この古代イスラエルの例からも明らかだと思います。皆が貧しい社会であればまだその貧しさに耐えることができるかもしれません。日本の高度経済成長の時代、貧しい時代から日本は頑張って頑張って世界一の経済大国になりました。なぜ頑張ることができた。私はみんなが貧しかったからだと思います。みんなが貧しい中でみんなが一生懸命頑張ったんです。みんなが貧しい中では頑張ることができるんです。しかし国が栄え多くの人が富む中で貧しい生活をするのは並大抵のことではありません。人間の尊厳を保ちつつ貧しさに耐えることはとても私はできないのではないかと思います。国の収入不平等指数の高さと殺人発生率を先日比べました。そういたしますと見事なまでに比例していることに驚かされました。収入が不平等であればあるほど、貧富の差が激しければ激しいほど殺人発生率が増えていくという、その統計に驚いたわけです。しかも豊かな国であればあるほど貧しいものからその尊厳を奪っていく。シリアルキラーと言われている殺人のための殺人を犯す猟奇殺人、その分布をその関連で調べましたが、アメリカに 64% が集中していました。人口1000万人あたりのシリアルキラーの出現率というのは全世界平均 4.5人であったにもかかわらず、アメリカは 55.7 人でした。実に12倍以上ものシリアルキラーの出現率がアメリカにいました。彼らのほとんどは子供の頃に虐待を受けていたと言われています。貧しさと虐待の相関関係に関しては、1970年代から始まった米国保健福祉省の4回の全国調査が明らかにしています。平均所得以下の家庭の子どもたちは、平均以上の家庭の子どもたちと比較して性的な虐待を受ける危険性が18倍、 ネグレクトに関しては45倍の危険性があるという、そういうふうに言われています。当然ながらそのような精神的肉体的な虐待は子どもの自尊心を奪っていきます。社会に適応したり人との親密な関係を築いたりする能力を奪っていきます。徐々にその中で愛苦しむ子どもたちから命への感受性を奪い取っていきます。そういう人たちが今の時代も身を売るような仕事をしていっているという現実があります。しかしそのような貧しさの中にあって、あるいは虐待されるような状況で生きていたとしても、なお子どもの命を守ろうとした遊女のように命への感受性を失わずに生きる人たちがいることも忘れてはならないと思います。彼女は踏みとどまる力があったんです。そうした踏みとどまる力、命への感受性を持ち続けることを精神医学者のビクトール・フランクル、彼は魂の力、精神の力と呼んでいます。私は彼の本をですね、ニューヨークにも、何十冊か持ってきたわけですけれども、彼は、私の、心にですね、多くの力を与えてくれたものです。なぜ彼の言葉が私に力を与えたのか、私は彼の中に深い信仰があるからだと思っています。彼はアウシュビッツに入れられたユダヤ人でした。有名な精神医学者として彼は名を轟かせていますけれども、その初期の頃、精神医学者として彼はアウシュビッツにいたのです。しかし彼はその中で生きる希望を持ち続けました。精神医学者だったからでしょうか。私はそうではないと思います。アウシュビッツにいたユダヤ人たちは最後の瞬間まで生きる希望を捨てなかったのだと私は思います。それは神を信じる者に与えられた希望です。彼は著作の中でそれを魂の力、精神の力と呼んでいますが、私は本当は信仰の力と呼ぶべきだと思っています。私たちは信仰を与えられています。それは私たちが踏みとどまる力でもあります。教会に行くまで私はたくさんの本を読み漁りました。文学書、哲学書、心理学、いろんな本を読み漁りました。それは確かに慰めになりました。しかし本当の意味で踏みとどまる力を与えたのは信仰でした。教会に行くようになって私は変えられました。それまでは自分が役に立つと思った本を読んでいた、そのような生活からただ聖書を読む生活へと変わりました。自分が言葉を選ぶのではないんです。神様から与えられる言葉をいただいて生きるようになったんです。するとそこに信仰の力が与えられるようになりました。それは私にとって踏みとどまる大きな力でした。私は命への感受性、命の感受性を少しずつ取り戻していきました。生きるということがどういうことか、そのことを教会を通して学んでいくことができました。その後献身をし牧師になりました。もう二十数年前のことですけれども、牧師になって、日常が教会生活になりました。そこでは様々な生と死のドラマがありました。結婚式があり、葬儀があり、喜びがあり、悲しみがありました。しかし教会は他とは違いました。そこが信仰共同体だからです。そこに集っている人たちは信仰を共にする者たちです。信仰を土台として共に生きる者たちです。私たちはそこに集うことを通して それが強化され力を与えられています。今日こうして、ニューヨーク日本語教会の皆さんと礼拝を守っている、そのことは私にとっても大きな力です。皆さんにとってだけではありません、私にとっても大きな力です。石田さんとほぼ二家族だけで礼拝を守っているクイーンズの礼拝、100人の教会の牧師をやったこともありますけれども、させていただいたこともありますけれども、たった2人でも礼拝を守れることがこんなに恵みなのかと、そのことを簡潔には折れません。ニューヨーク日本教会の礼拝がここで守られていること、本当に心から感謝したいと思っています。神様がここにおられこの教会を助けてくださること、また助け、続けてくださることを信じ、また願っていきたいと、そのように思っています。短く一言お祈りをさせてください。祈ります。神様、今日こうしてニューヨーク日本語教会の礼拝に招いてくださいまして、心から感謝をいたします。信仰の勇者たちだと私は思っています。少ない人数でそれでもなおあなたを崇めるために集う人たち、一人一人の信仰をあなたがさらに豊かに祝してくださり、これからの礼拝をあなたが守り支えてくださることを心から願います。協力する牧師が与えられ、また人でも多くのあなたを信じる人々がこの交わりに加えられること、そのことを心から願います。あなたがすべてを整えてくださることを信じています。この一言の感謝と願いを尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げをいたします。アメン。